ただのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ。
さてで次にすぐ行きますけど、塩原アフター塩原ジャンクションも、はい、終演していたんですね。その前回のラジオから今回のラジオまでの間に、はい、こちらもご来場のお客様本当にありがとうございました。出雲ギャラリーっていうちっちゃいギャラリーでやったんですけど、多分そこのでやった一興業の中では多分記録更新したんじゃないかなってぐらいお客さん来ていただいて、ほぼ毎回満席だったし、うん、大好評だったし、本当ありがたい限りだなというところですね。まあ、出雲ギャラリーってすごく、うん、まあ、小さなギャラリーなんですけど、管理してる方もすごくいい人で、かなり協力的にいろんなことをやらせてくれて、おかげで我々はもう小劇場かなっていうぐらいまで小屋を改造しまくってまあ許可を得た上でですけど、改造しまくって出雲シアターと化しているなとか思いながらやらせてもらったわけですけど、うん、そこもすごく空間的にも良かったし、やっぱりエコー劇場みたいにその一つの見せ方に特化していて、演劇を見せる、虚構の作品を作り上げて見せるっていうことに特化している劇場もすごく素敵なんですけど、まあでもやっぱり僕は、うん、演劇の始め方的にも、もともと演劇を見せるようじゃないところを DIY で作っていくみたいな公演はすごく好きだし、だからあの劇場入りしていろんなものを作っていく雰囲気はすごく楽しかったですね。で、他の作品、まあ、塩原さんが過去にやった作品、二人芝居を三本立てにやるっていう興行だったんですけど、他の天気予報は見ない派とか、今こそ別れ目との並びもすごく素敵だったなって思っていて、うん。まあ作品についての解説とかは、ね、まあ、みんなしてると思うので、うん、他の演出家とか、他の創作過程を見られたっていうのは僕はすごい収穫だったなって思いますね。なかなかその脚本とか演出とかやっていると現場に一人だから、他の人の現場ってあんまり経験しないんですよ。特に僕役者として他の人の演出してる作品に出るっていうこともないから、あんまり他の稽古現場を見ることってないんですけど、それを今回結構合同の稽古もたくさんあったので、あと劇場入りして1ステやってダメ出しなどなどをしている中で、それを見れたっていうのはすごい個人的にはいい経験になりましたね。うん。森田彩さん、ラマノダの天気予報を見ない派を演出した森田彩さんとかは、まあ自分も役者だったりするし、役者にインタビューをしていろいろ語り合ったりとかするスタイルだったので、ああ、やっぱこのぐらい喋った方がいいよなって思って、僕も個人的には笑いの太字の終盤を改良するときに、もう自分でたくさん喋ろうって思いながら稽古してました。っていうとすごくさっぱりとした浅い印象になっちゃいますけど。あと、多数一の目崎くん。まあ前に僕が書いたやつを演出してくれたこともありますけど、彼は、話し合ったりインタビューするっていうより具体的な指示をする人なんですけど、結構自分でも演じつつやる人なんですよね。演じつつ細かく返すみたいな人で、うん、まあ やってるお芝居の性質とも近いんだろうなっていうところですごい納得はしたんですけれども、うん、すごいそれも勉強になったし、なんか僕も影響されてふとその終盤の笑いの人に終盤を稽古してるときに、なんか自分でこうじゃないみたいなことを演じながら指示するスタイルになってました、いつの間にか。なので、まあ、多分もしかしたら、うん、笑いの太字の稽古を見て何か逆の与えた影響もあったのかもしれないし、っていう3作品が混ざり合って、結構演出家同士も勉強になったっていうのだと、うん、まあ、まさにジャンクション的な、うん、交差点として良い企画だったなってのは本当に思いますね。はい。あとは、うん、そうだな。笑いの太字をやって大汗かいた後に2、3分の転換の後、すごい涼しい顔して入ってくる塩原さんがめちゃくちゃ面白かったんですけど、イリュージョンみてえだなと思いながら見てたんですけど、うん、 まあ、3作品ごとに結構本当に全然違うキャラクターに見えて、うん、いやすごいなってシンプルに思いましたね。こんなに雰囲気作品ごとに変われるんだってのだし、こんなに、まあ、笑いの太りは55分とかあるけど、20分とかの作品で毎回キャラクターも変わるし、その作品の中の、その作品の登場人物の感情とか状態に一気に結構染まれるっていうのは、あ、なんか、うん、いや、役者だっていう、役者だっていうの変な話ですけど、役者だとか、ちょっと改めて思いましたね。まあ、あとでもいろんな役やれるなっていうのは思いつつも、でもなんか、うん、お話の真ん中にいる方がやっぱり似合う人なんだなって個人的にはすごい思ったかな。うん。まあ内言の土佐回りとかやったぐらいから思いつつはあったんですけど、ちょっとそれは思いましたよね。うん。なんて言うんだろう。笑いの太字で言うと、あの、先生が、教員が学生にいろいろと辛辣にダメ出しをしていく中盤の展開とかがあるんですけど、あそこのシーンでちゃんと、説明が難しいんだけど、巨大化できてるんですよね。巨大化ってすごく僕が勝手に使ってる富坂オリジナル演劇用語なんで何とも言えないんですけど、存在感があってでかく見えるというか、観客全員に向かってパフォーマンスができている状態。もちろん相手役にとの関係の上での芝居なんですけど、ちゃんとその空間を制圧できているというか、みたいなスキルがあるので、てか、まあ、内芸の土佐回りとかやるとそれがしなきゃいけない役だから、うん、それも作ってもあるんだけど、うん、っていうのとかがちゃんと使える人なので、そういうポジションの役が、ああ、やっぱ似合う人なんだなというか、ちゃんとボールをちゃんとがっちりボールを持てるんですよね。うまくパス回しをするとかじゃなくて、人に見られていて、人にがっちりじっくりずっと見せ続けられるみたいなのがあるタイプなので、結構これって、演劇の中でも、そのスキルが使える人と使えない人とかやっぱりいるよなってのは思うので、他の演技のできるできないと全く別の軸としてその能力ってのは存在するなって思ってるので、そこはすごく改めて評価した感じですかね。あと笑いの太字に関して、そうですね、笑いの太字に関しては、うん、いや、やってみてこの台本めちゃくちゃ難しいなって思って、その細かい意味でどう、うーん、細かい表現が繊細っていう意味の難しさっていうより、このスピードで、この情報量と、かつお話的な登場人物の揺れ動きも、をこぼれ落ちないようにちゃんとコースを走り切るのがすごい大変だなっていうふうに思いました。単純に速度が速いっていうのもあるし、うん、難しいことをたくさん喋ってるっていうのもあるし、かつここは笑いが欲しいとか盛り上げたいみたいなのもありつつ、相手役の様にグッときたり感動したりとかするっていうのもやらなきゃいけないので、うん、なんかすごいスピードで難解なコースを走らなきゃいけないレースみたいな気はしましたね。特に今回終盤で、設定を中国にするっていうのを学生が思いつくくだり、ここら辺だけ実はセリフをちょっと並べ替えたりとかして台本の流れを整理したんですけど、初演の時にこれが本当に唐突に出てなんかスルッと言ってしまうのが弱点だなって思っていて、で今回それを最初はスムーズにしようとしたんですね。スムーズにその中国というのが出てくるのが必然になるように前段階にいろんなものを仕込んでおくっていうのを考えたんですけど、結構そうなると台本レベルでいじらなきゃいけなくなるっていうのと、なんかそれが企画の趣旨的にもあんまり合わないんじゃないかって思って、急に中国にするって設定が出てきてしまうんだったら、お話の中でも急に出てきたっていうことにしちゃおうって思ったんですよ。その急さをお話の中にも含めるというか、 学生が急に中国にするっていうのを思いついて、先生がおこいつ新しいこと思いつきよったって感動するっていう展開にしようって思ったんですよ。で、あの3人の中で朝越とか塩原さんとかと共有していたイメージとしては、スラムダンクの、三能戦で安西先生が桜木花道の成長とか素質に感動してブルって震えるっていうコマがあるんですけど、リバウンドを1回ジャンプして2回ジャンプして最後3回目桜木が飛んでいるっていうシーンの安西先生のブルっていうあれですみたいなものにしようと思って、学生がその教員と学生のやり取りの中でもう案が出ないかなと、お互いヒートアップしててアイディアを投げ合ってて脳みそがフル回転してんだけど、あ結局出なかったかなって思ったところで中国にするっていうのを最後に確信を持たずに何かいけるかなって言ってポンって出したやつが口に出してから思いついてどんどん組み立てていくみたいな、なんて言うんだろうな、作品を作ってる時に思いつく時って本当にあんな感じなんですよね。もうこの今日の会議だとアイディア出ないかなって思いながらいろいろ頭お互いフル回転してる中でなんかポロって言って言っちゃったことで自分が気づいて自分で組み立て始める、で相手がそれを見ておすげえアイデア出てきたって感動するみたいな、そういったアイデアが生まれる瞬間みたいなものをな驚きにあえてしようって思って、それでいろいろ組み替えたんですけど、それがまあ難しかったっていう終盤、うん、50分間でもう暗転とかもあんまなくダッシュする、2人が本当にすごいスピードで喋り合うだけでヒートアップしてってずっとすごいトップスピードでお互い喋ってる中で到達するので、どの状態になっているかっていうのがあんまり厳密に決めるのは難しいんですよね。マイステージごとにお互いの状態とかテンションとかがスピードを出してる分結構あっちこっちに行っちゃうんですよ。そこからちゃんとその位置に戻ってそのフラッグを取って翌日に行くっていうのがすごく難しくて、まあとても難しい、より難しい本にしてしまったなっていう、難しい演出にしてしまったなって思ったんですけど、うん、でもそれによってなんか、うん、終盤のピースがなんか埋まったような気がしていて、うん、この演出にしたからこそまたいろんな人とやりたいし、あの二人でもまたやりたいなっていうふうに思うようになりました。はい。まあいろんなね、いろんなアクシデントとかがあって大変な回もありましたけども、まあそれでもそうなんですよね。あの、最後の笑い的大学の時にペンが出ないっていう、ペンが出なくて最後の最後が書けないっていう、トップスピードで2人で走ってて最後のゴールまで行ったところでゴールが崩れ落ちてるみたいなアクシデントだったんですけど、まああの2人のあの感じによって悲惨な事態にならずに行けたので、逆にトラブルが楽しめる状態になったので、まあそれは良かったなとは思いましたね。はい。さてじゃあここら辺で笑いの太字に関係しそうな質問をお答えしていきます。はい。オマージュと表説の違いについて富坂さんのお考えを教えてください。そうですね、難しい質問が一気に来ましたけども、うん、まあ大体笑いの太字で言ってる通りではあるんですけれども、まあよく言われているそのオマージュとパロディとパクリの違いっていうのでよく言われてるのがありますよね。パロディは元ネタが気づかれなきゃダメで、パクリは元ネタが気づかれたらダメで、みたいな。大体僕のはそれに沿ってるんですけど、オマージュは、オマージュは作り手側が先行の事例に対して、ただオマージュを捧、まあ、特にオマージュって捧げるって言い方するので、オマージュは本当に捧げるものだと思ってます。でパロディはオマージュよりも 先行の事例を向いてるんじゃなくて、それを取り入れた上で今現在の観客の方を向いているような気がしてます。で、パクリは、まあ、先行の事例を取り入れた上で今現在の観客のことを向いてるんですけど、だからパクリと、うん、パクリとパロディの違いは元ネタがバレたいかバレたくないかですよね、の違いだなとは思っていて、うん、オマージュは先行の作品に対して思っているものですよね。だから、なんて言うんだろう、階層が違うのかな。オマージュとパロディは、オマージュとパロディとパクリっていうのは、すべてが同じ軸にある、同じ軸というか同じ階層にある、レイヤーにあるものじゃなくて、オマージュを捧げつつ、パロディっていうこともあるし、あるんじゃないかなって思ってます。笑いの太字は笑いの大学の、まあ、パロディですよね、あれは。で、なぜなら、まあ、笑いの大学が好きなんですよって、笑いの大学に込めて言ってるんじゃなくて、笑いの大学っていうものを使ってこういうことをやってみましたっていう、今の人に向けて作ってるっていうものなので。かつ、あれは、笑いの大学を元ネタにしているっていうのがバレないと効果がないのでパロディなんだと思います。で、例えば内言は12人の優しい日本人のパロディではないんですよね。12人の優しい日本人を参考にしているってことがバレてもバレなくてもどっちでもいいし、それを使っているっていうことがメインのテーマではなくて、まあだからこれは密かにオマージュの部分もある作品だと思ってます。あと密かにラジオの時間にもオマージュを捧げてたりとかするんですけど、まあ、影響を受けてたりとかしまくってるし、なので、オマージュとパクリの違いに関してはそんな感じですかね。オマージュっていう回を捧げる捧げないの階層と、パクリとパロディっていうのと、なんか別の階層にあるっていうイメージです。で、パクリとパロディの違いは元ネタがバレたいかバレたくないかだと思ってます。はい、っていうのが、まあ大体笑いの太字にも関係してきそうな質問ですかね。あと、その他、劇作に関して質問いろいろいただいているので、まとめて答えてしまうと、じゃあこれいきましょう。内言で作風が少し変わった気がしますが、何かきっかけがあったんでしょうか。そうですね。これは、確かに2012年の内言と、その前の作品って、結構ガラッと違うんですよ。その前の作品が異星人スラッシュ静かに殺したいの2本立てなんですけど、作風が変わった、無理してブラックなシチュエーションとか意地悪な目線みたいな、無理して尖る必要がないことに気がついたっていう感じですかね。多分前から内言とか解きかけとかみたいに、ある程度最後お話として落ち着くシーンがあったり、ドラマとして何かね、語ることがある青春群像劇だったりっていうのは前から好きだったんですけど、なんか、それをやっていると舐められると思っていたりとか、なんかそれをやってもあんまりお話として進めるのが得意じゃないみたいな思い込みで、それまでの作品をむしろ頑張って避けてとんがっていたっていうような気がしますね。あとやっぱりやりようによってお話と笑いを取るっていうことがトレードオフではないっていうことを気づいたし、まあそれがトレードオフじゃないっていうのに関してはもう本当に作品をどんどん作るために気づくんで、我が家とかでも本当に思ったんですけど、お話としてがっちり載せていった方が全然ウケるっていうのも思ったので、そこで、まあ内言で評判になった、まあ内言が近大高校の話で僕が個人的にすごく語りたいことを語ってるんだから珍しくやっちゃったんですけど、そしたらそれが好評で、無理してとんがんなくても、なんか悪ぶったりひねくれるっぽくしなくてもいいんだな、作品の中で、作品単位でっていうことは思うようになりました。元から入ってしまっているひねくれた目線とかに関してはあるべきだと思うんですけど、別に公演を企画するときにわざとそればっかりを狙う必要はないなって思ったっていう感じですね。はい。まあ、それが功を奏しているのかどうなのかはまだ何とも言えないんですけど。 うん、きっかけはまあ内見をやってやら、うん、評判良かったし個人的にも納得いったのでっていう感じです。はい、次の質問で言うと、どういう手順で書いてんの？プロットから原稿から知りたいです。プロットから原稿から知りたいです。どういうことなんだろう。いきなり台本を書くのか、プロットを書くのかっていうことを知りたいのかな、それとも単純にプロセスを言えばいいのかな。まあ、プロセスを言うか。台本書くときなんですけど、まず大体人と喋ったりとかしていくので、こんな企画を考えたみたいなときに、雑談したりとか、劇団の会議に提案したりとかっていうところから始めるので、明確なスタート、台本書き始めのスタートっていうのはどこかはすごく難しいんですけど、でもぼやっとしたアイデアをまず例えば題材を決めましたってなった時に、どういう形態のコメディに落とし込むかを最近は考えるようになりましたね。例えば会議でいついてみんなが喋るものなのか、特にあれですよね、紅白歌合戦と卒業式実行なんてのはもう、うん、明確に設定は似てるし、テーマも似てるけど、全く違う作品になってると思うので、まあ、卒業式での国旗と国歌に関して先生と生徒が揉めているっていうシチュエーションを、会議で揉め続けるっていうのにしたのが紅白歌合戦。で、その反省を経て、それをバックステージコメディにするっていう風にしたのが卒業式実行なので、まずどういう、やりたいアイデアをどういう形態のうん、ジャンルものとしてどういうジャンルにするかっていうのを、の掛け合わせをまず考えます。で、それで、コメディとして運用でき、その掛け合わせたものがコメディとして運用できるかどうかっていうのと、自分の見知ってる範囲の中でオリジナリティがあると思えるかどうかっていう、そういったいくつか、あと、アガリスクエンターテインメントっていう媒体でやるっていう、意味があるかどうかっていういくつかのフィルターをくぐり抜けてきたら企画として採用なんですよ、僕の中で。で、そのくぐり抜けてきた企画をまず、まあどういうコメディにするかっていう形態がもうなんとなくあるので、それを、そうですね、プロットというか大体の流れを白い紙にざっくり割って書きますね。箱みたいに割って書くときもあるし、樹形図みたいにこういう流れをどんどんなってい、なんかその発展させて枝葉を伸ばしていくみたいなときもあるし、まあタイプによってなんですけど、例えば嘘ついてごまかしたりする形態のなんだとしたら、樹形図的にやっていく方が多分いいですね。嘘ついてごまかす系のやつってのは絶対どっかでバレるポイントってのがあるので、で、バレてからどう終わるかっていうのを、ポイントを決めて。なんで、大抵台本書くときに、最終的にどこに着地するかっていうのは、結構早い段階から決まってます。書き始めた段階から決まってて、卒業式実行だったら、まあ、卒業式で、どう終わるか。卒業式という絶対終わりのタイミングはもう決まっているので、で、我が家の最終的解決だったら、正体がバレるかバレないか、隠し事をしているっていう話だったら、絶対にバレるので、バレてからどうやって脱出するのかっていう。バレるって脱出するっていうのは絶対決まってるんですよ。で、それらをどう埋めていくかみたいなのを、もうひたすら付箋を貼ったり、思いついた要素を全部付箋に書き出して、それを並べ替えて、たりとか、樹形図的に伸ばしていって、この人がこうやったから、じゃあ次にこの人がこうやる。で、こういう別のところからこういう要素が伸びてきて、みたいに作った表をまず作成しますかね。で、でも僕多分小説みたいに字の文と、あとまあ、たまにセリフもあったりする。小説みたいな形態のプロットは基本普段そんな書かないですね。 お話っていうよりも、まあ、こういうイベントごと、うん、こういうイベントがあるっていう展開とかを箇条書きで書いたり、図で書いたりするので、小説みたいな形のプロットでは作らないですけど、図でできたプロットは多分すごいたくさん作ります。でもそれ作りつつ書きつつなんで、完全にそれが完成してからセリフを打ち始めっていうわけではないですね。で、ちなみに書くときは、ワードの純正じゃない、あの、オープンオフィスのワードを使って横書きでやってます。あと自分用の台本書くテンプレートみたいなのがあって、このボタンを押したら、ト書きのフォントと書式になるとか、タブを押したら、喋ってる人とセリフが分かれるみたいな、なんかそういうのを作って、いつも書いてるっていう感じですかね。作業レベルで言うと。あとは、そうですね。あ、じゃあこれも作ってる系の質問なんでいきましょう。質問、はい。富坂さんの作品は話の筋は一本なのにその中に要素が多いと思われます。たくさんの登場人物、それぞれに欲望と弱点があり、特に内言や凶暴など、それらが一本の筋に全て集約される流れが素晴らしく美しいと思います。ありがとうございます。それら多くの要素はどのように作っているのでしょうか。初めから用意したものなのか、必要に応じて足していくのか気になっております。また、要素は増やせば増やすほど人間関係の相関や後の伏線回収など構造が複雑になると思います。それらをまとめるコツなどがありましたらご教授いただければ幸いです。ありがとうございます。すいません、なんか、ね、自分をなんかある程度褒めてくれているね、この質問を自分で読むってもなかなか恥ずかしいですが。まあ、要素を初めから用意するのか途中から出すのか、あとどうやってまとめるかって話ですよね。要素は、初めから出しているものもあれば必要に応じて足していくものもありっていう感じですね。でもある程度まとまっていないと実際書き始められないので、まあみんなで、まあ要素をどのようにたくさん作るかに関してはみんなでアイディア出しをするにつきますね。劇団のメンバーとか、もしくは劇団で作ってない時にも誰かと雑談しながら、これがこうだったら面白いんじゃない？ゲラゲラみたいな話をして、それをひたすら書き留めてって。で、雑談の中で、その、使い方とか転がし方も、ついでに決まっていくこともあれば、こいつがこうだったら面白い、ゲラゲラで笑ってるレベルなのを後で回収するっていうところもあるので、まあ、まちまちなんですけど、まあでも本当に、こういう情報をたくさん処理するっていうので言ったら、一人の人間の脳みそで行くよりも、脳みそたくさん使って、もうパソコンとかさ、コンピューターを並列処理するみたいに、複数人でわーって一気に考える方がいいような気がしますね。結構僕もそれに助けられてますし。で、必要に応じて足していくのかに関しては、まあそうですね、必要に応じて足していく展開は結構あります。特に、我が家の最終的解決に関しては、第3話の終わりで脱出に関する下りとかが、回収されるのっていうのが、まあ、そういうシーンがあるんですけど、第3話の頭まで、ヘルマンがチーズ農家であるとか、そういったあれやこれやの情報は出てきてなかったんですよ。で、それ隠したわけじゃなくて、実は第3話の冒頭を書き直すときまで思いついてなかったんですよ。途中で出て、ヘルマンは絶対何かしらその最後のハンスが脱出したりだとか、この場で会議になっていくっていう展開に絶対絡ませたいな。ヘルマンとサンドラもそこに、その参加させたいし、その、なんて言うんだろう。有効だとしてありたいというか、活躍させたいっていうことは思ってたんですよ。っていうことだけ思っていて、どの要素を使ってそこに持っていくかっていうのはずっと未定のままだったんですね。で、3話の時に、これハンスが嘘ついてるとして、大きなチーズを転がす仕事とか適当なこと言ってるとして、ヘルマンが本当にチーズ農家だったら絶対困るよなって思って、 で、そこを書いてるときにチーズ農家ってのをしたんですよ。で、そしたらうまいことを、じゃあチーズ農家だからこう使おうみたいなのが、割とすんなり出てきたというか、あと、その、朗読で解決するっていうシーンも本当にそうですね。それも途中で出てきたものなので、まあ必要に応じて足していっても、最終的に無理やり結びつけることってのはできるなって思います。あと、なんて言うんだろう。まず、その、伏線としてその、仕込むときに、後々、どこかの、ここの場所で使えそうとか、その最後の最後で使えそうとか、が、なんとなく分かってくるんですよ。アイディアの時点で、その、散りばめた要素の時点で。この要素は、なんとなくここと、この展開と、関連性がありそうだからここで回収できるんじゃないのかみたいなのが、なんて言うんだろうな、勘というかなんか匂いみたいなレベルでなんとなく分かってくるというか、まあ本当は匂いだとかなんか言うとなんかね、謎のプロ用語っぽくておかしいですけど、多分今までの経験とかちょっとした関連性みたいなことを脳みそが勝手に判断してるんだと思うんですけど、最後の方の展開でなんか使えそうな気がするっていうものを、うん、仕込みますっていう感じですね。完全にそれがここがこうつながってこうつながってこういう風なパズルが組み上がるっていうのが分かってから採用してるってわけじゃなくて、なんとなく仕込んでから無理やりつなげることもあるし、うん、まあ台本とか作っていく上で時間があるんだったら、いくらでもトライアンドエラーを試せばいいんじゃないかなっていう気がしますね。みんなで話し合ってたくさん要素を出して、で、うまいこと最後の流れで使えそうなものを採用するとか、たくさん転がせそうなものを採用するとか、で、まあ、ひたすら、うん、その要素を手を変え品を変えいろいろやっていったらどれかはハマると思います。僕も結局それでやってるだけなので。あと、まあ、例えば伏線を回収したりするときに一般的に言われるのは、最初に出したアイディアが最後に回収できると綺麗って言われてますね。だから我が家のチーズのくだりとかってのはそんなに特別綺麗なわけではないんですけど、その、例えば一番目に出た伏線が一番最後に回収されて、2番目に出た伏線が最後から2番目に回収されて、3番目に出した伏線が最後から3番目に回収されてるみたいに、こう距離が遠かったりとかするほど綺麗だったりはしますっていうのは一般的に言われてます。うん、最近完全にそのパズルを組み上げてからからくっていうことはあんまりしなくなりましたね。特にその最後に回収するときのパズルありきで要素を出していくと、まあ堅実なんですけど、その要素として出した初出の時に面白くないんですよね。初出の時にまず 100% ネタとして使えるものをやっといて、それを最後にえいやって無理やりつないできたりとかする方が個人的にはなんかドライブ感のあるというか、アクティブな話になる気がするので、最後に使うのありきで仕込まないというか、そのシーン、初出の段階でも何か意味があるとか、初出の段階でも面白いとか、そういった別の機能を持っているものじゃないと、本当にただ後で回収するためのやつを前に見せておくっていうただの準備になってしまうので、そこは気をつけるようにしてますね。でも多分そこを気をつけるようにしてから先に用意しなくなったんだと思います。なんで初出の段階から面白いようなものをなんか出して、後で無理やりえいやってやるっていう風に作ってますね。でそれに関してはもう僕も一番効率的な使い方なんてのはまだ分かんないので、ある程度勘と経験則でと 想の転換というか、無理やりなものは無理やりなようにするっていうことでやってます。はい、そんな感じですかね。すげえ長くなっちゃった。はい、はい、じゃあ最後の質問ですね。以前のツイートで今のアガリスクでしかできない作品を試行してしまうとおっしゃっていたと思うのですが、他団体でも上演しやすく継続的に使える作品と今のアガリスクさんでしかできない作品の違いはどこにあるのでしょうか。そうですね、これ難しい質問なんですけど、内言は多分他でも使えるネタなんですよ。で、まあ、我が家もまあできるか、まあ、大変だけど、でも時をかける稽古場とか笑いの太字ってなかなかやりづらいんじゃないかなって思っていて、特にそして怒涛の伏線回収とかすごいやりづらいし、七人の語りワイフ合存はやりづらいって僕は思ってるんですよ。で、何かっていうと多分物語に寄ってれば寄ってるほど他団体でも上演しやすくて継続的に使える作品だなって思ってて、ネタとか企画に寄ってるものほど、まあ、特にやる人に合わせているのって完全にオーダーメイドになっちゃうので、やりづらいなって思ってて、エクストリームシチュエーションコメディペアとかって多分他の人がすごいやりづらいと思うんですよ。あれはその、そうですね、演出込みで、演出込みで企画が動いているもの、演出と脚本が切り離せないもののことを、多分自分たちでしかやれない作品って僕は言ってるんだと思います。で、物語として、物語に寄ってる方が演出と脚本を切り分けやすいんですよね。だって物語だったらどういう風に演出してもそれはそれで正解なわけで。だけど、企画性が結構先に立っていれば立っているほど、他団体で上演するときに、やりづらかったり意味が失われがちだったりとかすると思うので、それのことを言っているイメージですね。なのでエクストリームシチュエーションコメディカロリーっていうのはこれからやる作品なんですけど、これとかは本当にうちじゃないと、まあ、技術的にも難しいかな。技術って役者の技術っていうよりも、あの役者が演じるだけじゃないあれやこれやのテクノロジーとか工夫とかを駆使して初めて上演のスタートラインに立てる作品なんですね。実は演出方法とかその見せ方とか技術的な側面がないと意味がない作品、企画として成立しない作品なんで、そういうのが多分今のアガリスクじゃないとできない作品なんだと思います。はい。で、エクストリームシチュエーションコメディペアっていうのはまさにそれをやります。ということで、そこにつなげたところで最後にお知らせだけして終わろう。あ、やばい、すごい時間経っちゃった。アガリスクエンターテインメントの次の予定としては、4月にオフィス上の空っていう演劇のプロデュース会社さんが、6劇団合同の公演をプロデュースしてくれまして、吉祥寺シアターにて、4月の6日から16日、ん ?4 月の6日から、ちょっと待って、やばい。すごい不確かなこと言ってしまった。はい、4月の6日から14日まで、上演します。一つの部屋のいくつかの生活っていう合同公演なんですけど、6劇団が3つのチームに分かれて、1チーム2劇団一緒に上演するっていう作品です。で、うちはストロー&ベリーさんと一緒に黄色チームになりまして、アガリスクエンターテインメントはエクストリームシチュエーションコメディカロリーっていう作品を上演します。まあ、某有名和風というか日本を舞台にしたシチュエーションコメディを演じながらっていう、まさに余計な技術とか余計な企画性をが一緒にやらないと成立しない変なコメディをやります。まあ、お祭りみたいなスポーツみたいなものにしようと思ってるので、はい、60分一本勝負の60分バーってダッシュして終わるみたいな作品ですね。どっちかっていうと、7人の語らいワイフゴーゾーンとかエクストリームシチュエーションコメディとかみたいな、あの類の作品だと思うので、皆様ぜひぜひ来てください。チケットはもう発売中です。で、まあ、詳しくはアガリスクのホームページのバナーとかにも載っているエクストリームシチュエーションコメディカロリーのところ見ていただければ、はい、ご覧いただけると思うので、 どうぞよろしくお願いします。はい、そんな感じでものすごい時間喋っちゃいましたね。これどうしようか、1回にしようかしら、2回にしようかしら迷いますが、まあそれはいろいろ決めます。次回はジャンプさんと2人で、まあ、闇鍋のことを振り返ったりとかしつつ、エクストリームカロリーの話とかをするんじゃないかと思います。はい、次回の更新は3月の22日ですね。はい、次は何とかします。はい、ということで大変長らくお付き合いいただきましてありがとうございました。富坂優のシチュエーションコメディクショナリー、まあ今回全然ディクショナリーじゃなかったけど、シチュエーションコメディクショナリーでした。ありがとうございました。